マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。
荻野恵美子です。
この番組はですね、環境にまつわるさまざまな、ね、情報を皆さんにお届けしようと、
はい、
ほぼ毎回ゲストをね、お呼びして専門的なお話を分かりやすく、
分かりやすく専門的。
僕も大久野さんもそうですけど、本当勉強にな
りますね。
なりますね。皆さんいかがでしょうかね。はい、今日も素敵なゲストねお越しいただいてますので、今日はですね、家庭における省エネのお話でございます。はい、今日もお付き合いください。
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ということで、今日もですねゲストをお越しいただいてますので、じっくりとお話をお伺いしたいと思います。ご紹介お願いします。
はい、本日は公益財団法人兵庫環境創造協会環境技術専門員の真田由美子さんをお招きしています。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
環境技術専門員、
そうですよ、
真田さんですが、はい、でもですね、実はですね、はい、うちエコ診断士という資格をお持ちなんですよね。
そうです。
うん、これは基本的にどういう資格なんですか？
今環境省が、そのうちエコ診断を進めているんですけれども、はい、各家庭の、電気とかガスとか、ガソリンですね、どのように CO2 削減したらいいかということを、うん、専門のソフトを使って、診断するという内容です。
いかにそのご家庭から排出する二酸化炭素を減らしましょう、はい、エネルギーをなるべく少なく、ね、生活するにはどうしたらいいかというアドバイスを多分していただける
ですよ、ね、
と思うんですけれども、
素晴らしい、はい、
地球温暖化を、まあ、抑えようとしたら二酸化炭素排出をどんどん削減しなきゃいけない。これはもう皆さんもご存知だと思いますが、ご家庭でも、ね、生活する上でやっぱり二酸化炭素はどんどん出してしまってる。これはもうこれも間違いない事実なんですが、家庭で排出される二酸化炭素の量というふうにはどのように僕たちは考えたらいいんですか？
今全体でですね、産業部門、それから業務部門、運輸部門、家庭部門というふうに分けられると、家庭部門だけはで見ると 15.6% CO2 を排出しています。
全体の 15% が家庭から出てる。
はい、そうですね。
家庭内での省エネ、これはどうなんですか？進み具合としてはどういうふうに判断したらよろしいんでしょうか？
産業部門、物を作ったりする工場ですね、
はい、
そこはやっぱり随分、排出削減、進んでいます。で、まあ、1990年地球温暖化の基準年と言われてますけども、そこから見ると、産業部門は下がってるんですけども、家庭部門は上がっているんですね。増加しています。
増えてるんですか？
そうです。
そうなんですね。
はい、その要因としまして、なぜ増えているかということなんですけども、まず家の中の電化製品がいろいろ種類が増えてますよね。
増えました。
何でも電気使うっていうイメージは確かにありますね、
そうですね。50年前から見ると、例えば食洗機が一家に一台ある。そして、温水洗浄便座ですね、それも増えてきました
ね。
そういうものが一家に一台当たり前にあるようになったり、まあ、種類が増えてますよね。そしてもう一つはですね、保有台数、分かりやすく言うとエアコン一家に何台あるか、
各部屋にある人もいるかもしれませんね、
はい、それから携帯電話も一人ずつ持つ、
確かに。
それからテレビも各部屋にあったり、
そんなお家もあるみたいですね。
見たい番組それぞれ家族で違うからとか、
私のところはもうちっちゃい時からなくて、それが羨ましかったですけどね、学生の頃は、
でもやっぱりトイレが一つの家に二つとかね、はい、そういうご家庭も最近なんか ね、ゲストさん用とかね、うちはそんなないですけど
うちもないです。
そういうの聞いたことありますね。
ありますあります、はい、
でもね、真田さん、家電については僕は省エネ家電というかな、
はいはい、
やっぱり技術は進んでいて、うん、あの昔の例えばエアコン使うよりもだいぶ消費電力が抑えられてると。それでもトータルのその CO2 排出っていうのはやっぱり増えてしまってるっていうことなんですね。
そうですね、技術革新ですごく、うん、あの排出量増えて1台にするとあの削減はされてるんですけども、それがエアコンが一家に3台4台台数が増えてしまってる、それと種類が増えてるということですね。それともう一つ3つの要点がありまして、3つ目ですけども、はい、人口はまあ横ばいなんですけども、うん、世帯数が増えてるんですね。
あ、なるほど、各家族化というか。
そうですね、はい、1990年と比べると 35.8 倍増加っていうことですので、単身世帯が増加してるということですね。
家庭内では、まあ、具体的に言うと、まあ、改めておさらいですけども、どんなエネルギーをまず使ってるかというと、
まず、うん、電気は皆さん使ってますよね。
はい、はい、
で、ガス、
ガス
ですね、はい、
それからストーブで灯油を使ったり、うん、それから、まあ、あのお風呂で灯油を使ってる家庭もあります、うん、灯油ですね、うん、それから車があればガソリン。
あ、そうか、
うん、ということですね。
例えばのインフラの中で、あの上下水道もあるじゃないですか。
あ、そうですね、水道ももちろん、
あれもやっぱりですよね、ちゃんとした綺麗な水を作ろうと思ったらだいぶエネルギーを使って、それを僕たちは使ってるわけですよね。
そうですね、
水道も、上下水道、それから送水ポンプとかですね、
ポンプ
取水塔とかですね、そういうところで電気使ってます。
ありますよね、
はい。
ちなみに我が家の中で一番そこら辺でうるさいのは娘ですね。
あ、そうですか。
あの僕は朝とか深夜に起きてね、朝のそのテレビの仕事あるんですけど、
早いですよね。
あの、とりあえず寝癖があるので、頭をねお湯でバーって濡らすんですよ、シャンプーはしないんですけど、で当然ドライヤーで最初に乾かしていくんですね。でたまたまその時娘が起きてる時があって、あの洗面ってやっぱり水が飛ぶじゃないですか、それをドライヤーでボールの中にバーってこうやってたんですよ、ドライヤーで風で。
あ、なるほど。それも知恵ですね。
いや知恵でしょ。だけど
知恵だけど、
そう、それあえて電気使わなくても例えば雑巾とかでできるでしょって言われて、おっしゃる通りと思って、
そういうところお嬢さんに。
でも要はでもそういうことですよね。ちょっとしたことってやっぱりたくさんあるなってすごく僕を本当に勉強に最近なったんですけどもね。
今のエネルギーの話ですけどね、家の中で、電気とかガスとか灯油とか使ってるということですけども、化石燃料ですね、石油、石炭、天然ガス、LP ガスを生成したり発電したりあのしてエネルギーになるんですけども、なんと化石燃料が 83% ぐらい使ってるんですね。あとの 16% が再生可能エネルギーとか原子力発電から得ているんですけども、まあ、ほとんどが化石燃料からということなので省エネが必要ということになります。
でここに来て新たに火力発電所を作るっていう動きもね、
そうですね、
実はこの神戸でもあったりするのご存知ですか、はい、ですね、皆さんね、はい、そういう動きがあるので、はい、使う側としてはなるべく使うのを、ね、減らすっていうのは本当に大事な考え方だと思います。さてここでちょっとサラさん、はい、一休み来ていただいてね、あの一曲をお届けしたいと思います。
はい、歌はウルフルズでリズムを止めるな。
止める
歌はウルフルズでリズムを止めるなでした。
ここからです、本題は。
そうですね。
じゃあ我々がリスナーの皆さんも気軽にできる省エネ、はい、これ皆さん知りたいところです。
本当そうです、
ね、なんか省エネっていうとやっぱり身構えます、
うん、
それとちょっと我慢しなきゃいけないんじゃないか、
そうですね、
多分それも大事だと思うんですけども、気軽にできる省エネをぜひ皆さんアドバイスいただきたいと思うんですが、
教えていただきたいですが、
お願いします、はい。
まず家庭のエネルギーですけども、はい、どんなものに使われているかということで、あ、はいはい、うん、まあ、車を省くとですね、うん、まず 28% がお湯ですね、給湯、
給湯 28%、はい、
で、うん、あと冷暖房が 26% ですね。
あ、これも結構大きい、
はい、でそれ以外が、照明とか動力関係ですね、はい、ということで、単独で給湯が 28% 多いので、まずはちょっとお湯の方から見たいんですけれども、
そこに手をつけると効果が結構、ね、うん、大きいということですね、
お風呂ということですよね、
お風呂とそれから台所でお湯使いますよ
ね、
冬はね、確かにお湯使うかな、うん、
さあどのようにしたらよろしいでしょうか、ね、
まずお風呂なんですけども、うん、シャワー使いますよね、
使います、
シャワー使います、
はい、うん、それを、節水タイプに取り替えるという取り組みなんですけれども、うん、通常のシャワーは1分間10リットルぐらい流れてます、1分間出すと
1分間に10リットル、
この感覚も皆さんちょっと頭の片隅に ね、僕もそうですけども、置いてくださいね、はい、1分間10リットルです、
リットルシャワー、通常のシャワーですね、
通常の、はいはい、
でそれを20分間流し続けると200リットルになりますよね、
うん、200リットル、
はい、で200リットルっていうのはだいたいお風呂1杯分です、
シャワーを20分間出しっぱなしにしておくとバスタブ1杯分使う、
はい、そうです、
まあ、20分間ないですけどね、
まあ、でも家族全員、
あ、そうかそうか、
そうですよ、
あ、そうですね、一人じゃないですもんね、
一人でも5分今日は使いますよ ね、
はい、
それ3人いたらね、もうね、
3,5,10,5、
あっという間にちょっと
4人家族で20分、
ね、うん、
わかりましたさあこれどうしましょう、
はい、それでそのシャワーの先、シャワーヘッドですね、そこを、節水シャワーヘッドで、もう一つ手元で止めるっていうのがあります、
あります、あります、
カチッと止めてますね、うん、でまずシャワーヘッド、節水シャワーヘッドっていうのはどんなものかって言いますと、うん、シャワーのお湯の出てくるところの穴が細かくなってます、うん、通常より細かくなってます、
うん、なるほど、
こうやって見比べるともう本当にすぐ分かりますけれども、うん、細かくなってて、
うん、
で手元で止める、止めたい時に止めるということで、うん、手元で止める節水シャワーヘッドはだいたい 35% 減らすことができます。
あ、例えばですよ、頭濡らして、うん、シャンプー手につけてガーってやってる間にシャワー出しっぱなしが無駄だから、それ手元でピッて止めておくと
ということですよね、
まあ、できますよ、簡単に ね、
簡単にできて 35%、
うん、35% です、
それ大きいですね、
うん、
で水圧は一緒に変わりませんので、うん、まあ、そこの穴で抑えられるということですのでね、
うん、
なんかお湯を少なくしようとなったらちょろちょろっと、少ないのが出てきたら洗えないじゃないですか、
それはちょっとね、嫌な気もしますよね、は
い、でも穴が細かいだけですので、
だけで別に水圧というか水量、
はい、水圧は一緒、
水圧は変わんない
と、はい、なので、うん、まあ取り替えた瞬間は、あ、ちょっとお湯が優しくなったなぐらいの感覚ですね、
はい、全然 OK です ね、
うん、
これがもう大きな対策にはなりますね、はい、
それってどこでも売ってるんですか、
ホームセンターで売ってます、
そうですか、
はい、まあ、お湯をどういうふうに使ってるかっていうことにもう家庭にもよりますけども、うん、節水シャワーヘッド、手元で止めるシャワーヘッドで、例えば5,000円のものを買っても半年以内で元を取るという、宇宙エコ診断では計算が出てくることが多いですね、
なるほど、
そういうのが宇宙エコ診断でやっていただける、
わかるんです、自分の家
で
シャワー何分使ってる、
うん
うん、それを、ガス代どのぐらい使ってる、そこから計算して、どのぐらいの削減になるかということがわかります、はい、他に台所でもお湯は使うんですけれども、うん、お皿を一回拭いてみる、ボロ布で拭くと、使う量は少なくなりますよね、ずいぶん、あれずいぶん違いますね、
ずいぶん違いますよね、油物とかね、
うん、はい、汚れを先に軽く取ってから、はい、お湯で洗う、
はい、っていうことですね、あと親缶でお湯を沸かすときに、お水から沸かすのではなくて、給湯のお湯から沸かすとエネルギーは少なく
する、なるほど、
そうなんですか、
そうですね、お湯から沸かすとずいぶん違います、
うーん、
ていうところ辺ですね。給湯については、
給湯についてはそのあたり、うん、みんなできますよ、こんなこと、ね、簡単にやろうと思ったら、
ね、本当ですね、
うんうん、その次は何でしょうね、どこに手をつけたらよろしいでしょう。
先ほどあの給湯が 28% でしたけども、冷暖房が 26% に使ってますね、
うん、
はい、そこで、冷暖房ですけれども、うん、実は、家の中が夏暑くなったり、うん、冬寒くなったりっていうのが、屋根から冷たくなるのか、それとも壁から冷たくなるのか、床から冷えてくるのか、窓から冷えてくるのか、どこが冷えてくると思います？
冷える方は気象予報士としてはね、これ正解しないとダメですね。
なるほど、正解してくださいね、
はい、やっぱり窓でしょ
う。あ、そうです、
さすが、さすが専門家。私分からなかった、床かなと思った。
結露しますもんね、窓からするね。あ、
なるほど、
夏はな、あの外の暑い空気 70% 以上が窓から入ってくるんですね。
あ、なるほど、ね、
冬も夏も、
冬はせっかく温めた、
うんうん
うん、あったかいものが窓から 50% 以上逃げていくということですね。だから窓が
大事だ。
窓が大事なんです。
窓が大事、う
ん、だから窓のケアを考えてほしいんですけれども、
はい、
夏は、太陽の光が直接窓に当たると電気ストーブをそこに置いてるのと同じ効果があるっていうぐらい熱くなりますよね、うんうんうん、なので、ブラインドとかすだれとかよしずとか置いて、うん、もう日の光を遮るということを考えていただくと、
うん、
だいぶ違うということですね。で、冬ですけれども、
はい、
冬は逆に、断熱を強くしてということで厚手のカーテンですね、はい、うん、窓からの冷たい空気を遮ろうということですね、
うん、
で冬夏合わせてとにかく窓の断熱をどうしたらいいかということで、今服装ガラスとか内窓とか、うん、それから窓のサッシを、木製にするとか樹脂にするとかっていうことがあります、
うんうん、
でもそれはまあ大きなリフォーム工事になりますので、まあ、簡単にできるということであれば、夏は、窓枠から影にする、
うん、
っていうことと、冬はカーテン、
カーテン、
はい、床までするってことですね。
はい、なるほど。
もう一つ問題言っていいですか？
はい、お願いします。
お願いします。
夏ですね、窓の内側にブラインドとかカーテン、あの遮光カーテンとかありますよね、
ありますね、
つけるのと、外側に、よしずやすだれとか、はい、グリーンカーテンとかするのとどのぐらい差があると思いますか？
外のすだれの方が、うん、あのかなり遮光の力が強いではないんでしょうか？
正解はそうです。
あ、よかった。
外、あの窓枠から温めないということですけども、うん、効果が、内側に遮光カーテンするよりも3倍の効果があるんですね。すごく大きいです。
3倍違うんですね。
はい、すごいですね。
なのでとにかく影を作るっていうことが、あの簡単にできることですよね、これは。で、まあ、あのよしずとか、すだれとか、それからあとグリーンカーテン、最近流行ってますよね。
ね、ゴーヤ、
はい、ゴーヤとか朝顔とか、ね、
はい、
でグリーンカーテンの方があの蒸散作用があるので、よしずとかよりも効果は高くなります。
なるほど、推奨されてましたもんね、結構するね、はい、県でも。
それからあとですね、
はい、
今、まあ、環境省とかも進めていますが、クールシェア、ウォームシェアっていうのがあるんですけども、うん、1人ずつ家族が別々の部屋でいるんではなくて、
うん、
1つの部屋で過ごしましょうということですね、うんうん、それから、まあ、図書館に行ってみんなと一緒に涼しくしましょうとかね、そういうことですね。そういうことが進められています。それから、まあ、個人的にでしたら、あの衣服の工夫ですね、
うん、
夏は涼しく、冬はあの1枚多く重ねてっていうことですね、うん、それでエネルギーを少しでも抑えるということが考えられます、
うん、
ね、本当に、
ね、あのそのあたりのいろんな工夫ね、はい、今本当にたくさんお話しいただいたんですが、それをその内エコ診断という形で、はい、それぞれのご家庭に合った形で診断していただけるっていうのが、まあ、主なお仕事
そうですね、
いうんですよね、
はい、この内エコ診断っていうのは、その受けられる受診者の家、その家でどうしたらいいかということを考えるということで、うん、その、受診者のお宅で何が一番できるか、
うん、
どんなことが効果があるかっていうのが個別に出るのが内エコ診断ですね。
うん、いいですね。
あの内エコ診断で他にどのようなことが分かるんですか？
あのエネルギー、もちろん CO2 の削減量、一つの、実践項目を見たらどれだけ 削減できるか一つ一つ出てきます、うん、でトータルとはもちろん分かりますけども、
はい、
エネルギーを減らすということはそれだけエネルギー使わない電気を使わないガスを使わないということになりますので、うん、光熱費の削減効果経済効果も見ることができます、
うんうん、なるほど。
で多分あのラジオを聞きの皆さんもね、うん、ちょっとこうちょっとこれ診断してくださいっていう方、僕もそうですが、これは具体的にはどうしたらよろしいですか。
まずは兵庫環境創造協会にお問い合わせください、
うんうん
うん、電話番号をお伝えいたします。 078-735-2738 078-735-2738 こちらの方とあとホームページの方でもいろいろお問い合わせお申し込みもできるんですよね、
うんう
ん
う
ん、
で実は診断料無料ですので、
あら
ここですよ
これはありがたい
省エネ
省エネ
ね、無料ですのでぜひこれはやらない手はないですよ ね
本当にとてもいい診断ですね。
あの受けられた方が本当に知らないことが多かったとか、
うん、
思い込みが多かったとかね、感想で言われてます、だからぜひ自分の家の CO2 どれだけ出してるのかが分かるだけでもね起きることですの で、ぜひ受けていただきたいと思います、
はい、お聞きしたいです。
はい、
はい、
今日は兵庫環境創造協会環境技術専門員の真田由美子さん、うちエコ診断士でございます。ぜひお問い合わせください。今日お越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてではここでですね、番組からのプレゼント8月分の当選者の発表です。ウィナさんお願いします、
はい、8月はボトル入りアイスタオルでしたね、
はい
はい、こちらの方、当選者の方ラジオネーム千秋さんほか4名の方当たりました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
この方々音がするんですが、
はい
ねはい、お送りします。お待ちください。はい、そして、
うん、
はい、
今月分という、9月分ですか、
はい、そうですね、
のプレゼントありますよ、皆さん、
はい、あります、あります。
で実はですねこれ、先々月7月のプレゼントですごく好評でしたので、
そうなんですよ、
改めてということで、
ね、ありましたし、はい、
何かと言いますとカラビナというねちょっと引っ掛けるところがついた、折りたたみボトルでございます、
はい、
形はふにゃふにゃなんですけども、これ水をしっかり入れて持ち運びができると、で空になったら丸めて、
はい、
携帯できる、コンパクトにできるというね、そういうものを3名様に、
はい、
プレゼントしたいと思います、はい、色がですね赤と青と黒があるんですが、
はい、
これはですねこちらの方で選ばせていただいてね3名様にお届けしたいと思います、
はい、ぜひぜひ皆さんからのメッセージとプレゼント欲しいとね、
はい、
書いていただきたいと思います。おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、またファックスでは078-361-0005 078-361-0005、メールではまさき @jocr.jp masaki@jocr.jp となっています。
お待ちしております、
はい、
ということでまさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りしました。